せんちゃんのセンスでいっぱい。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオに収録でお送りいたします。こんばんは、ワンシャンハオガムマン。夜のお相手は高知県土佐市出身でセクシー&ダンディのせんちゃんこと仙崎ビーチです。今夜もどこかのエリアは満天の星空の下、素敵な夜を迎えているでしょう。ここからのお時間はせんちゃんのセンスでいっぱいで、この後は素敵なゲストをお迎えしてお仕事のお話から出身地のお話、今住んでいる地域のお話などを聞こうっていうセンスでいっぱいのトークでお届け。30分のお付き合いをよろしくお願いします。はい、ということでですね、始まりましたけども暑い、今収録なんですけど梅雨が、もうそろそろ来ますが暑い。今日もね、昼間スタジオ入る前めちゃくちゃ暑くてね、もうなんかね、水分補給しないとやばいかなっていうぐらい今日本当暑かったです。まあそんな暑い中ですね、ホットな話題っていうかちょっと笑えた情報が最近ニュースで入ってきまして、千葉県の柏市で先日黒い鳥、南アフリカ産の、ね、絶滅危惧種になっている鳥がですね捕獲されたという情報が入ってきてですね、なんとあれ利根川とかに結構いたんですよね。あれ茨城の方からペットショップから逃げ出して、その利根川の柏市とかあの辺にこう逃げ込んだんですけど、それがでかいんですよ。羽広げて2メートル、でかくないですか。パッと見黒いトキかと思っちゃうような感じなんだけど、すごいなんかいかつい顔だけどなんか可愛いとこもあってね、いや黒くてなんかすごいなと思いながらニュースとか、ね、映像とか見させてもらったんですけど、リスナーさんどうでした、あれ見てびっくりじゃなかったですか。ああいう鳥いるんですよね。ということでオチもないんですが、そのままですね、この後はいつものメッセージコーナーをお届け。はい、今日もですねいくつかメッセージをいただいてますけども、いつだけ厳選してお届けさせていただきます。ではいきましょう。ラジオネームココホレワンワンさんからいただきました。せんちゃん、ゲストさん、こんばんは。イエス、こんばんは。いよいよ梅雨到来、憂鬱になりますね。確かにねえ、蒸し暑くなるしね。せんちゃんは梅雨はどうですか。いや、せんちゃん梅雨はあんまり好きじゃないですね。まあ梅雨でねお仕事されてる方もいらっしゃいますけど、せんちゃんあんまり好きじゃないかな。蒸し暑くてジメジメしてるのあんまり好きじゃないんですよ。せんちゃん8月生まれなんですけど、夏は好きですよ。好きなんだけど、そのジメジメしてるのはちょっとね好きじゃないけど、ね、まあ古傷痛んだりしますんでねえ。心ワンワンさんはどうなんですか、好きなんですかね。あ、書いてる、あ、好きだという書いてますね。それでは今日も頑張ってくださいということで、もう今日も素敵なメッセージね、応援メッセージいただいてますが、心ワンワンさんいつもいつも聞いていただいてありがとう。はい、ということでですね、ちょっと早いんですけどもお待たせいたしました。ここからのお時間はですねゲストコーナー。さあ今夜のセンスいっぱいのゲストはこちらのゲストさんです。シャンソン歌手の小倉浩二さんです。
皆さんこんばんは、シャンソン歌手の小倉浩二ですね。オグリンと呼ばれてますんでね、せんちゃんもオグリンと呼んでいただいてね、
はい、
進めていきましょうね。
ありがとうございます、オグリン。
はい、
いや、でもオグリンと呼ばせていただいて光栄でございますけども、
はい、
いや声聞いた時に、セクシーですよね。
そのセクシー系のせんちゃんに言われるとは思いもってませんでしたけど、ね、本当ですか。
いや、今もね、はい、BGM で歌かかってますけど、声セクシーです。
結構ねラジオのリスナーさんからね、最後にちょっと番組でねささやくんですけど、はい、それに続々ってする方がね多いみたいですけどね。
キャーオブリーそんな感じですか。
そういう感じ、はい、
ということで、はい、まあ、簡単なね、ファンに向けて、リスナーさんに向けてメッセージを、はい、頂戴してよろしいでしょうか。
ね、もう今日本当にね FM 市川さんの方にね呼んでいただいて、 千葉県で私の声が流れてると思うと本当に、まあ、ラジオだから世界中流れてますもんね。嬉しいですね。もう本当に活動の場がどんどん広がってる感じでね、もうやる気が満々です。
満々ですか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
あのこの番組はね、あの深掘りする手前までいきますんで。
深掘り、
はいはい、あの胃とか心臓は大丈夫ですか。
大丈夫
です。大丈夫ですか、はいはい、ということで、じゃあせんちゃんからですね、簡単なプロフィールを、ね、お伝えしていきます、
はい。
シャンソン歌手の小倉浩二さん、誕生日はですね5月19日、
はい、
血液型がなんとこの業界に多いB 型だそうです。
B たす B です、
はい。B 多いんですよこの業界。ね、
はい、
大丈夫ですか、
はい。
で、あとですね、ここに注目なんですけども、あの山梨県の出身なんですが、山梨県の山梨大使。
はい、
で、そして市の山梨市観光大使。
はい。
多数されてるっていうのは結構珍しいんですけども。
頑張りましたよ。
多数職はちゃんとされたんですか。は
い、もちろんですよ、されてますけれどもね、まあ、県の方はね結構300人ぐらいねいるんですけどね、はい、山梨の方が若干もう10何人ぐらいしかいない。意外にそちらの方が難しかったんですけれどもね。
まあ、取り分ですよね。いやけどやっぱり大使っていう肩書きもらうと、はい、やっぱ仕事の幅も広がるし、
そうですね、
いろんな意味でこう自分の中でパワーになるじゃないですか。
そうですよね、本当に改めてね、こう、ふるさとを見返す機会になりますもんね。
そうですよね、はい、いやけど2つ持ってるっていうのは素晴らしいですね、
うん。せんちゃんは
高知、もう1つだけです。高知県の土佐市観光大使っていう、
ね、
その後にカッコで PR 単位っていうのはついてるん
です
よ。そう、で名刺をいただいてるの毎年送ってくるんですけど、名刺が土佐和紙、土佐市の紙なんですけど、すごい古い伝統で作られてる、その和紙で作られてるんですけど、すごいいいんですよそれ、いつも持ち歩いてくれないんですけど、自分の名刺で終わっちゃうんですけど、たまにくれって言う人には差し上げてますけど、は
い、私も欲しいです。
あ、今度、ね、今度お会いした時に、
はい、お願いします。
そうなんです、
はい、
でその2つはやられてまして、あの今結構その山梨大使の多いって言ってましたけど、これって何年前ぐらいにいただいたんですか。
大体ね5年ぐらい前ですかね。
はい、そうなんです
ね、はいはいはい、
なんか きっかけがあったとか。
まあ、私もね東京とかで活躍してますので、
はい、
まあ、あの2人ね推薦を受けるとなんか任命、あのすることされることになってるので、お願いをして私も頑張りますので、ぜひ山梨大使にしてくださいということをねお願いしたんですけどね。
そうなんですよ、これね山梨県の人じゃないともらえないん
ですか。そうですね、山梨出身の人ですね基本的にはね、はい、
けど意外とね、ここのスタジオに出入りしてる、まあ、カラフルパレットさんっていう、デュエのグループがいらっしゃいまして、その方たちは静岡なのに違うところの違う群馬、あの栃木だったかな、向こうの方の大使なんですよ、そういう方もいらっしゃいます、
まあ、たまにそういう方もいますよね、なんかね、
意外と多いんですよ、あと山梨市の観光大使っていうのは何年前なんですか。
3年ほど前ですね。
はい、うん、でやっぱりそれも何かのきっかけってことですか。
そうですね、市の方からねちょっとお話をいただいて、
はい、
まあ、あのいろいろ東京で活躍したり、いろいろ全国をね回ってるので、
はい、
どうですかみたいなお話を受けて、
はい、
もう喜んで2つ返事で、
喜んで2つ返事ですよね、
はい、ね、
やっぱ嬉しいですもんね。
嬉しいですよね、
自分の地元からそういう声がかかるとね、
うんうん、
で今言ってなんかイベントやるって言ったら呼ばれていって、
ま
あ、そういう時はやっぱ歌ったりとかされるんです
か。そうですね、市のイベントなんかでもね歌ったりしますね、
はい、あと僕ちょこっとしか YouTube で見たって見てないんですけど、
はい、
その山梨に関する、まあ、地元に関する歌とか歌われてるんですか。
そうですね、何曲かね歌ってますけれども、はい、やはり地元の方にもね、はい、親しんでもらったりとか、あとね、まあ、甲州弁と山梨の方言で歌を歌ったりとかもね、
はいはい、
してますのでね。
そんなこともされてるんですね。
まあ、シャンソンって割とこう喋りの歌が多いので、
はいはいはい、
それを甲州弁に変換して歌うという、
いやあの皆さん、
はい、
リスナーさんはちょっとね、スピーカーでしか聞けてませんけど、オグリンの今日の衣装がですね、とても派手というか、
ね、
イエローがベースなんですけど、とても素敵で、なんかセクシー、本当セクシーですね。
ありがとうございます。
声も洋服もセクシーな感じなんですよ。
本当にお見せできないのが残念ですよね。
いつもそんな格好なんですか。
大体こういう感じですね、もう普段からね、
はい、で、まあ、衣装の話もさせていただいたんですけど、
はい、
ステージで上がった時の衣装っていうのは今いろんな衣装で着られてると思うんですけども、主にどんな感じ、ジャケット系ですか。
あの 冬とか秋はねジャケットですけども、はい、春夏はこういうシャツで、 歌ってますけどもね、まあ、大体1部2部3部ってあるんですけども、はい、全部着替えてますので。
あ、なるほど。
多い時だと 4,5 着着替えてると。
え、そんな着替えるんですか。シャンソンってなんか激しい得意もあるけど、静かなバラードみたいな感じもあるじゃないですか、やっぱ汗とかかくんですか。
かきますね、やっぱ熱唱してればね、どうしても出ちゃいますけどもね。そうですよね。
じゃあワンステージで、ただ1部2部3部あるっておっしゃってますけど、1部で何曲ぐらい歌うんですか。
大体、ね、8曲ぐらい歌いますけどね。
8曲、
はい、
うわ結構歌われますね。
はい
喉のケアとかされてます。
あのやっぱりコンサートの前はね、できるだけ深酒しないとかね、まあ、そうなりますね、まあ、
その辺ですよね。その辺ですよ ね, ね僕ね、まあ、実は4月に声やられてまして、
それは
ボートショーのイベントに行ってまして、思いっきり浜風で、僕海育ちなんですけど、なんか知んないけどめちゃくちゃやられちゃって、1ヶ月ほとんど声出なくなっちゃってまして、
それは大変でしたね。
声の仕事なのに、大変でしたよ。そう、
まあ、私もに1回だけありますね。コンサートの時に声が出なくなっちゃって、高い声が出なかったので、全部こうキーを2度ぐらい下げて、ピアニストに全部弾いてもらったんだけど、その時すごいいいピアニストだったから、ちゃんと2度下げても普通に弾いてたんだけど、普通だったら結構大変だったと思うんですけどね。まあ、
そうですよね。いや本当ね、あの声出ないの辛いですね。
辛いですね。
声の商売の人たちってつくつく思いまして、今まで初めてですよ、あんなの。家庭じゃちょっと変だな、痰が絡んで変だなっていうのがあるけど、あそこまで声がねやられちゃったのは初めてですよね。
そうですね。やっぱ冬場ね、私もねマスクして寝てたんですけど、まあ、今はコロナだからこういう状況だからですけど、冬場だいたいね保湿とかもあるのでマスクをして寝てましたけどね。
あとまあステージの話も聞くんですが、ステージで上がった時にいつもなんか自分の中で決め事みたいなのあるんですか、はい、例えばマイクの持ち方とか、例えば歌う前に お辞儀、お辞儀あるじゃないですか、あれを3分にするとか、3分じゃない3秒にするとか、結構こだわってる歌手の方いらっしゃるじゃないですか。
いますね。
僕の周りも演歌の歌手、まあ、大使の話になると3つ持ってる大使の方がいらっしゃって、でその人はやっぱりお辞儀をすごい丁寧にやるお話を聞いてますけど、それはどうなんですか。
今はねできないんですけど、昔はあの1曲目は皆さんに握手をして回るっていうの、
あなるほど
それはね必ず触れ合いをねするっていうのが必要なんですけど、はいはい、まあ、今ちょっとこの状況だからできないんですけどもね、まあ、それで握手をすることによってお互いにこう、ね、心が ほぐれるというかね、そういうこともありますので、
今ね、
はい、
僕目を見させて、オグリンの、ね、目を見ながらお話を聞いてましたけど、優しい目してますね
ありがとうございます。
めっちゃなんかね、瞳の奥が優しい目なんですよ。
あ、そう言っていただけるとね。いや
本当ですよ。ステージやっぱお化粧かなんかされるんですか。
するときとしないときがありますけどね。
けどほとんどした方がいいんじゃない。僕らがネットテレビで必ずしますね。
はい、しますけどもね。はい。
年とともになんか老眼が熱くなってきちゃった。
わ、ね、かりますわかりますわかります、ね。
横にこう広がっちゃってる、なるべくこう細く細くみたいな感じになってますけど。はい。ね、ということで、
はい、
経歴っていうか、
はい、
まあ、来歴っていうのか、
はい、
いろいろまあね、確認させていただいたら面白いのがですね、まあ、早稲田大学出席で卒業されてますけど、
出席でもないですけど、
その後新聞記者になってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
これはどんな新聞の新聞社なんですか。
まあ、地方紙なんですけどもね、山梨日日新聞社っていう新聞社に入りましたけどね、
それは大学卒業してすぐ入られたんですか。
そうですね、まあ、大体ね早稲田の場合マスコミに行くっていうのが大体多いんですね。文学部だと特にそういう流れになるんですけどもね、はい、い
ろ
い
ろ新聞記者、その山梨の新聞や記者やられてて、あちこち取り回ったんですか。やっぱり
実はね、新聞記者をやってたの期間が短かったんですよね。文化部に一番最初に行きまして、
はいはいはい、
9ヶ月ほどしかいなかったので、その後山梨放送っていうテレビの方に異動になりまして、
それでテレビディレクターを出てって書いてあるんですね。
そうなんです、で 番、はい、番組を作ってましたね、はい、
すごい。例えばどんな番組作られて
ます
か。
まあ、朝の、ね、情報番組から、あと深夜に、ね、若者向けの週刊プルルンナイトっていう番組を作って
すごい、
まあ、女子高生の、ね、にいろいろ話を聞いたりとかね、はい、今の若者のトレンドなんかを紹介してましたけどね。
うわ、なんかすごいなんかすごい経歴っていうか、
はい、
なんかすごい業界の敏腕みたいな感じなんですけど、その本当にここいろんな部分で掘り下げたいんですけど、お近づくなくなっちゃうんであれなんですけど、一つだけ聞いていいですか、
はい、
そのディレクター業やってて、その いろんなゲストさんとオファーしたりとかするじゃないですか、でその後、食事とか飲みに行ったりするんですか。
行く方もねいますよね。やっぱりね、はい、
結構ほら、はい、あの大きな事務所にいる方なんかなかなか難しいじゃないですか、それもどうだったんですか。
まあ、そういう、ね、大きい事務所の方とはあんまりなくて、どっちかというと地元の方と。
なるほど、うん、なるほど、なるほど。
そうですね、もう地元の若い子とかね、お話を聞きながら、まあ、その当時ね、はい、私がね一番入った20代だったんですけど、その方がもう40代の方しかいなくて、
はい、
で若者向け番組なんてなかなか始められなかったんですけど、はい、なんとか説得して始めたという。
なるほど。リスナー先輩聞きました。すごいですよ。でその後、まあまあシャンソンの歌手に入っていくんですが、はい、まあ、衣装の話とかお聞きしましたけども、はい、その今そのシェですけど CD 今あの BGM 流れてますけど、はい、何枚ぐらい出されてます
か。4枚目ですね。
4枚目なんですか、はい、1990年でしたっけ。
そうですね、はい、98年
ですね、
はい、
でそこから4枚目、
うん、
わお、
今5枚目を作ってるところです。
素晴らしいですね。
まあコロナですからね、はい、もう CD を作るっていうのはとりあえず手っ取り早いかなと思ってますけどね、
はい、すごいですね。でその CD を、まあ、コンサートとかライブだとか、はい、ディナーショーで、ね、販売されてると思うんですけど、そうですね、その他にどういうところで販売されてるんですか。
あとネットとかですかね、やはりね。
あ、なるほど、なるほど、うん、あとネットと、
そうですね、まあまあ、CD ショップにも若干置いてありますけれども。
はい、でそれは例えばネットで買おうって言ったら、うん、オグリンってやれば出るんですか。
まあ小倉浩二でね。
いつこみありがとうございます。なるほど、ね、いや素晴らしい。いや本当にね、経歴がすごいなと僕
は
改
めて思ったんですけど、
あとはその今ラジオ、
はい、
2つやられてるじゃないですか、
はい、
FM
甲府と、
甲府と
FM 富士山、ね、
富士、
はい、
富士山のか、
はい、
富士山の、
はい、
まあ、そのパーソナリティをやられてますけど、うん、そのパーソナリティをやってて、うん、あのまあ、パーソナリティ目指す方もいらっしゃいますけど、
はいはいはい、
やってて何をこう気にしながらというか、これは絶対こういう感じで俺はやってるよっていうなんかあるんですか。
やはり自分の、ね、思いっていうのもあるし、はい、リスナーの方がこう何を望んでるかっていうのをね、
はい、
考えながらやっぱりこうテーマとかそういうことをやってますけどもね。
さすがディレクター目線ですね、うん、やっぱりテレビやってきた方だから、
はい、
やっぱその辺の、ね、うん、今そういったメッセージいただけるんですけど、
そうですね、はい、たまにね私も放送局とかいた時は、はい、いろんなクレームでもないけどそういう電話を受けるんですよ、
はいはい、
見てる人はそういうことを感じてるんだなってことをね、その時分かるんですよね。あ、そうなんだってことはね。
なるほど、
うん、歌なんかもそうですね、
はい、
あの自分だけ気持ちよくよ、気持ちよくね、よって歌ってる人がいるんですけど、はいはい、そういう人はねもう全然相手に伝わらないんですよね。いかにこう自分がどう見られてるかを考えた方がねいいかなと思うんです
けど、確かにそうですよね、
うんうん、
特にラジオって、はい、いろんな方がいろんな感じで聞くじゃないですか、コミュニティって。
そうですね、
はい、本当今だとネットだと全世界で聞けるし、うん、普通の周波数合わせも聞ける、そのネットで、北海道から沖縄まで聞けます、聞けるじゃないですか、はい、でいろんな方聞いてるし、いろんなところからメッセージ来るじゃないですか、うん、でメッセージ来た時めっちゃ嬉しくないですか。
そうですね、嬉しいですよ ね、朝のねリクエストとかね全然知らない方からねいただくと、
そうそうそうそう、
嬉しいですね、聞いてくれるんだと思って。
たまたま周波数を合わせたら声が入ってきてハマっちゃったっていうのになるし ね、
結構ツイッターとかね私のこうラジオね上げると、
はい、
ね、FM のファンの方がいますよね。そういう方とね繋がれるっていうのはまたね面白いですよね。
すごい繋がり方がまたライブだとか、うんうん、コンサートとかイベントで繋がるとまた全然違うじゃないですか。
そうですね、本当にそういうことありますね。
そう、なんか違うんですよね、
はい、
だからその出会いって僕結構大切してまして、
うん、やっぱり、ね、人としてこうどれだけ幅がね厚みがあるかっていうことが重要なのでね、いろんな方とね接するようにしてますけどね。
ただラジオは基本的にラジオネームでもらってるんで、はい、
うんうん、
本名とかわかんないんですけど、
うんうん、
あのたまにメールでもらうと本名
出てきて、
ね、この方なんだみたいなありますけど、
ね、まあ、去年ね面白かったのが、あの大衆演劇の方と知り合いまして、
はいはい、
大衆演劇のステージでね、何回か歌ったことがあるんですけどもね、
そうなんですか。
そうなんです。
そんなご縁もあるんですか。
ありましたね。
いや面白いですね。
その大衆演劇のファンの方とまた交流ができたりとかね、そういうのが面白いんですけどもね。
あとねそのパーソナリティをされてて、
はいはい、
大変だなと思うのあります。なんか
そうですかね、うん、やはりね今1時間番組と30分ですけど、1時間番組にこうテーマを決めてこう下調べしたりとかね、でもそれで結構意外に勉強になりますからね、まあ、最初は辛いなと思ったけど、あ、 こんなことも勉強できるんだなと思ってね、前向きに考えてますけどね。
さすがシャンソン歌手言うこと違いますねということで、はい、オグリーン、こっからちょっと本題に入っていくんですけど、はいはいはい、心の準備いいですか
大丈夫ですか。
2つ観光、まあ、大使をされてまして、でオグリーン目線でですね、
はい、
山梨はこういうところいいよと、山梨の市はこういうところはいいよとか、うん、なんかありますか。
そうですね、まあ、山梨県ね、これから、まあ、暑くはなりますけれどもね、はいはい、確かに盆地だから暑いんですけれどもね、まあ、富士五湖とか行くとね、氷結とか風結とかも入っただけでもすごいブルブル震える寒いとこもありますので、そういうとこで涼んでいただくとかね、あとはこれからね、桃が本番になります。
桃、
はい、
うわそうだよ ね、
まあ、皆さん柔らかい桃を食べると思うんですが、山梨の方は大根みたいなサクサクした甘い桃を食べますね。
あ、そうなんですか、はい、
結構びっくりするみたいな。
その桃ってほら、まあ、はい、桃太郎じゃないですけど、桃ってのは僕なんかほら、はい、高知の人間なんで、岡山しか浮かばないんですけど、やっぱり山梨も桃はやっぱり、
そんな岡山と比べられちゃ困りますよ、ね、日本一ですからね。もう山梨が日本一ですからね。
まあ盆地だもんね、
う
ん、
結構ね、やはり柔らかくなるのが早いから、こう東京とかいろんなところに持っていくうちにこう柔らかくなっちゃうんだけども、はいはい、地元の人は本当にもう大根と同じようにサクサクした感じで、で東京の人が食べるような状態になったらジャムにしちゃいますね。
あ、そうなんですか
食べなくなっちゃいますね、
桃ジャム、
はい、
うわさすが地元の人は違います ね、
そうですよね。
あと、はい、その、まあ、桃のお話もいただいたんですが、はい、その他にこれめちゃめちゃ美味しいよっていうのがあります。
まあ名物ほうとうっていうのがありますけどね。
それ何ですかそれ。
あのうどんですね、うどんの味噌煮込みうどんなんですけども、はいはい、そこ平打ちの麺なんですけれどもね、もともとね信玄公が編み出したとか言われてますけれどもね、はい、陣中食ですか。
なるほど、
まあ、あの味噌にね、味噌汁に何でもかでも突っ込んで食べたのがね、はいはいはい、始まりって言われてますけどね、まあ、当時小麦粉とか貴重だったから、
はいはいはい、
それを野菜とか何でもかんでも突っ込んで食べたのが
ちゃんぽんみたいなもんですね。
そうですね、結構ね、まあ、それが、まあ、ちょっと夏は暑いからあの温かいほうとうっていうのもあるんですけども、はい、冷たいのでお皿っていうのがあるんですけどね、ほうとうの冷たい版みたいなのがありますけどね。
それは大体甲府の方にそうお店が
ありますね、はい、何軒もあります。
専門の店とか
いっぱいありますね、
はい、僕それ入ったことないな、食べたことないな、ね、まあまあ、武田信玄公が、まあ、作ったみたいな感じなんですけど、
そうですね、
武田信玄さんはやっぱり、ね、甲府じゃ山梨では有名なんですけど、
はいはい、もちろん
どんな感じなんですか一言で言うと。
だって皆さん信玄公っていうぐらいですかね、公をつけるぐらいですからね、もう尊敬してますけどもね、もう今年の秋にね生誕500年でね、はい、お祭りも開かれるんですけどもね。
そうなんですね、うん、
あと4月にね、新元号祭りというのが行われるんですけど、今年が10月になるんですけど、ね、ちょっとコロナの関係で、はい、もう武者行列の人たちが結構いっぱい歩いて行進してギネスにも乗ってるぐらいなので、
そんな大々的なパレードみたいな感じですか。
そうですね、24師匠っていうのがいた武田家の、24の家臣がいるので、その24の舞台が一つずつこう出てきて 2,3 時間ずっとこう行進してるんですけど、
それは奥には出ないんですか。そういうのには
昔中継で、
中継で
テレビの中継で
なるほど
やってましたけど、
そこで例えば別のイベントとかで、はい、ステージに上がるとかっていうのなんかそんなないんですか。
今はね画策中です。
なるほどなるほど
この秋に向けてね、いろいろやってますけどね。
あと1つ、まあ、お聞きしたいんですが、うん、はい、そのオグリン目線で、その山梨県、はい、一言で言うと、うん、どういうとこですか一言で。
癒される場所ですよ。
癒される場所、うん、
はい、
いやかっこいい
癒されます緑も多いし、ね、まあ、山梨ってなんか山がないと思われてるっていう、たまにそういう人もいますけど、山だらけですからね。
山だらけですよね。
ね、
山梨だと僕水が美味しいなと思って。
あ、そうですね。白州がね、あのウイスキーの白州もありますし、もう本当に水の名産地だしね、はいはい、まあ、国内の3割の、あのミネラルウォーターのね、生産地ですから。
はいはい、あとブドウ園があって、
うん、はい、
昔ワインかなんかいただいたことありますね。
うん、甲州ワインね、美味しいです。白ワインが本当におすすめですのでね。
ですよね。
はい。
美味しいものいっぱいじゃないですか、山梨県って。
まあ意外にねメインがないんですよね。
いやメインなくても
メインがない
。武田信玄公はいらっしゃるじゃないですか。
もともとね、米が取れるとこじゃないから、そういう方向に行っちゃうんですよね。
ありがとうございます、はい、じゃあここからですね、あの、はい、オグリン、あの申し訳ないんですが、
はい、
告知とかなんか宣伝できるものあれば、はい、リスナーさん向けて。
そうですね、
お願いします。
来月ね7月からちょっとまた新しいねネット番組を始めようかななんて思っておりますけれどもね。
うわ、もう精力的
です。そうですね、もう3つ目で、今まではちょっとラジオ局でね、はい、顔が見えなかったので今度は顔が見える番組にしようかなと思ってますのでね。
うわすごいな。
ちょっと余計緊張しちゃいますけどもね。
いや全然もう全然やってください、うん、もう
私も
最初ラジオやってくださいね。もう
最初のねラジオのパーソナリティって一人で何をしたらいいんだろうって、顔も見れないし顔も出ないし、それ大変だなと思ったけど、まあ慣れるとそっちの方が意外に楽だったりするんです。
そうそうそう、ラジオ楽しいですよ、ね、ラジオめちゃ好きですもん。
まあ画面があるってことはそれなりに何かしてなきゃいけない
と。そうラジオって何、お水飲みながらでもできるじゃないですか。そうそうそうそう、油かいでもできるじゃないですか。そうそうそう、極端に言えば、ね、ラジオはこんなラジオ楽しい電波ないです
ね。そうですね、やってみたら、ね、面白いですけれどもね。
であと何かあります、なんか
コンサートをね秋にしようかなって今ちょっと計画をしておりまして、まあ福岡から始まるんですけれども、福岡に行って広島に行って岡山に行って、あとは大阪、奈良、京都に行って静岡行って埼玉行って、最後に東京でやろうかなと思ってますけど。
すごい全国ツアーじゃないですか。
はい、
ぜひ何か気があれば僕も。
まあ、ちょっとコロナの様子がありますので ね、まあ、
ですね、
早くね収束してくれると ねいいんですけどもね。
なるほど、
それでちょっと今日程を調整してるところなんですけどもね、はい、
あとオグリンは教室もされてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
教室の宣伝はしなくていいですか。
そうですね、東京でね、3カ所やってますね。あと埼玉と、あと山梨でも当然あって、松本と静岡でもしてますので。
それいっぱいやられてるんですか。
そうですね、で来月からね、奈良でも今度関西に進出する。
すごい、なんかすごいパワーありますね。僕に分けてくださいよそのパワーを。
そんなセンちゃんの方がパワーあるでしょ。
いやパワーないですよ僕。そんな教えられるほどの能力持ってないですもん。
何言ってるんですかね、はい、
それやっぱりシャンソンとか。
そうですね、はい、
そのとこ教えてるんですか。
そうですね、はい、あのライブハウスとか借りたりとかしてね、はい、まあ、奈良については本当にあの大阪でね歌うことがあるので、
はいはいはい、
まあ、それをきっかけに今度大阪で毎月歌ったりとかね、ライブの日とシャンソンの教える日を同じ日にして進めていこうかなと思ってます、うん、
はい、
はい、
というオグリさん、オグリさんってね、オグリさんでした
、はい、いいです
ね、オグリンですけど、まあ、オグリンこと、はい、オグラコウシさんなんですが、
はい、
あのやいよいよエンディングなんですけど。
早いですね。
早いですよ。
そういう間じゃない
ですね。締めさせていただいていいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。
はい、
ダブルを2回、ダブルダブルラジオで検索してください。また、サイトより番組までにメッセージをお送りいただいたリスナーの中から、抽選で2名様にアマゾンカード1500円分をプレゼントします。ご応募ください。お待ちしてます。今夜も30分の時間でホットな情報と感動なトークいっぱいでお送りしてきましたが、あっという間のエンディング。次回の放送もぜひお付き合いよろしくお願いします。今夜のお相手は高知県土佐市観光大使ピアノ隊員のセクシー&ダンディのセンちゃんがお届け。ここまでの番組はセンちゃんのセンスでいっぱいのお時間でした。今夜の素敵なゲストはシャンソン歌手の小倉浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。これからも頑張りますのでぜひ応援をよろしくお願いいたします。
はい、それではですね、小栗、
はい、
曲のご紹介をお願いします。
はい、では私の思いを込めまして、歌い続けてという曲を聴いてください。
はい、また来月の素敵な夜中にお会いしましょう。今夜はここまで。おやすみ、グッドナイト。
私はただ一人ライトを当てている。思い出が駆け巡り私の人生の幕が開くだろう。家族たちに見とられながら死を迎える人、一人ぼっちで召されてゆく、そんな人もいるけど、もしも選べるなら舞台の上で眩しいライトを浴びて死ねたら、もう命ある限り歌い続ける。 私も